聖書を朗読いたします。ルカによる福音書17章11節から19節まで、新共同訳聖書の新約聖書142ページをお開きください。ルカによる福音書17章11節からお読みいたします。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。それではこの以上の聖書箇所より、身を助く信仰と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
で、今日の出来事が起こった場所について、聖書にはサマリアとガリラヤの間と書かれています。この言い回しには意味がありまして、サマリアという地名を出すことで、読者に対し、ここでサマリア人が登場するかもしれませんよと、あらかじめ注意をほのめかしているのです。サマリアというのは地理的には少々分かりづらいのですが、パレスチナのうちエルサレムがあるユダヤ地方の北の方を指す地域にあたります。サマリアの北はおおむねガリラヤと呼ばれています。大雑把に申しますと、北から順にガリラヤ、サマリア、そしてユダヤといった具合になります。現代人がサマリアと聞いてもあまりピンとこないかもしれませんが、地理的なことは一生覚えていなければならないということはありません。大切なのはその地理、地図上でどこがどの辺だということではなくてですね、サマリアというそういう地域の呼び名よりもサマリア人の方であります。サマリア人の方をできれば記憶に留めておいていただきたいと思います。それでサマリア人は本来はユダヤ人と共通の祖先、つまりアブラハム、イサク、ヤコブを父祖に持つ民族でありながら、紀元前8世紀のアッシリアによる捕囚を通してユダヤ人よりも異民族との混血が進み、信仰的にも異なる教えを持つに至った人々であります。まあ、厳密に言うと全く違う宗教というわけではないんですけれども、似てるようで、やっぱり違うという教えになっているんですね。で、つまりユダヤ人にとってサマリア人はほぼ異邦人も同然なのです。聖書の中には外国人という言葉が出てくるんですけど、まあ、異邦人とよく言われているものですね。信仰上は異邦人というのは隣人とみなされることはありません。隣人とはみなされなかったからこそ、かえって良きサマリア人の例え話が力強く響いたのです。良きサマリア人の例えは、ユダヤ人からは隣人とはみなされなかったサマリア人が強盗に襲われて瀕死のユダヤ人を 隣人のように手厚く扱ったお話なのです。そんな感じで、多くのユダヤ人にとってサマリア人はユダヤ教に改宗しない限り救いの対象外とされていた次第であります。まあ、端的によそ者扱いなんですね。とはいえアブラハム、イサク、ヤコブという共通の祖先を持つ民族であるために仮に異邦人の中から救われる民族があるとすれば真っ先に候補に上がったのがこのサマリア人だったわけであります。さて、主イエスがサマリアとガリラヤの間の村に入られた時、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎えたと書かれています。でそこで気になるのはその10人が出迎えた場所であります。遠くの方に立ち止まったまま 声を張り上げてイエス様を呼んだことが書かれています。なぜ彼らは声を張り上げなければならないほどに遠くの方に立ち止まったまま主をお呼びしたのでしょうか。せっかく有名な先生が来られたのですから近くに行けば済むではないかとそう思うかもしれませんが、彼らは重い皮膚病を患っているのです。近づくわけにはいかないという事情があったんですね。で、重い皮膚病というのは聖書特有の病気でして、現代の医療で言えばどのような病名がつけられるのかは再現することはできません。現代の医学書に載っている病気の中から具体的にこれだとは言えない病気なのです。親と思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、少し昔の聖書解釈ではこれはハンセン病とかもっと差別的な言い方だと雷病というふうに書かれてた時代の聖書もあるんですけど、これはハンセン病のことじゃないかと言われたことがあったんですけれども、これは今ではもう間違っていると分かっているんですね。実際医学的な病気というよりは宗教的な病気なんですね。で、かつてその診断は医者ではなくユダヤの祭司が行っていました。祭司が診断するんですね。で、聖書で定められた重い皮膚病かどうかは祭司が判断し、もし聖書に規定されている重い皮膚病だと判断したなら、この人は汚れているという宣言を下します。汚れているとされた人は自ら私は汚れていますと、まあ、叫んで回るんですね。それで集落の外の隔離された状態で生活しなければならなかったんですね。そういうわけですから例の10人はイエス様に近づくことができなかった。汚れてるから近づいちゃいけないんですよ。それで遠くから叫んでいたのです。でお呼びするときに先生と言っていますので、イエス様がどういうお方なのかはおおむね噂で聞いていたのでしょう。さすがに隔離されていたとしてもですね、どういうお方が来られるかっていうのはもうわーわー多分村中で騒ぎになっていたでしょうから、ああなんか偉い立派な先生が来るんだなということまで分かっていたはずなんですね。もちろんどこまで正確にイエス様のことを理解していたのかは怪しいんですけれども、ただですね、彼らは私たちを憐れんでくださいと叫んでいるんです。憐れんでくださいということはですね、やっぱり何か神がかったお方が来られた、偉い立法の先生なのか預言者なのかは分からないけれども、憐れんでくださいとお呼びする対象である。で、ここまでは彼ら10人全員が神の御前におけるふさわしい態度を示していると言えるんですね。憐れんでください、ここまではというのが問題なんですね。まあ、それはもうちょっと横に置いといてですね、私たちを憐れんでください。で、この言葉には自分たちは救われる、私たちには救われる資格なんかありませんという至って謙虚な思いが込められているのです。本当だったら具体的に病気を治してくださいとかお願いしたいところなんですけど、何かを具体的にお願いするってことはある程度こう聞いていただくっていう資格なるものを前提としているわけなんですけど、憐れんでくださいっていう時には そもそも顔を見せできる資格もない、ふさわしくないものなんだということを、そういう思いをこの言葉に憐れんでくださいに込めているわけなんですね。ただこのあと10人中9人は化けの皮が剥がれるんですね。まあ、どういう態度を取ったかは先ほど聖書で読んでいただいた通りなんですけど、少なくともこの段階においては彼らの言葉には、我らは神の憐れみに全てを委ねますと、そのような神の御前にぬかずく心持ちが表されています。そんな10人の叫びに対して主イエスの反応はとてもあっさりしています。祭司のところに行って体を見せなさい。でこのお言葉はこれだけだと意味が分かりにくいかもしれませんが、例の10人が何を願っているのかは、まあ、私たちのような聖書の読者には明白だと言えるでしょう。でもちろん彼らの願いは重い皮膚病が癒されることですけれども、ここでのイエス様はあえて祭司のところに行って体を見せるとおっしゃるんですね。でその祭司のところに行けとおっしゃったその理由は、聖書の教えを全うするためであります。先ほど説明しましたように、重い皮膚病ですは聖書で規定された病気なので、祭司が診断を下すんですね。祭司だけが診断を下せるのです。そうであれば同じく重い皮膚病が癒されたという診断を下して患者の社会復帰の許可を出せるのも祭司というわけであります。もちろん病気を癒すのは神様だけなんですけれども、その診断を下す、汚れているという診断を下すのも、清くなったというふうに診断を下すのも祭司の役目であって、でそういう聖書の規定をイエス様はちゃんと尊重なされているんですね。祭司の権限を決しておろそかにはしない、祭司に体を見せなさいとおっしゃったわけなんですね。もちろん祭司に体を見せろとおっしゃることはどういう効果があるのかということはもう言わずもがなというかですね、押して知るべしというところなんですけども、あえて最後まであなた方はもう清くなりましたということはおっしゃらないですね。まあ、ここには信仰が当然かかっているわけなんですけれども、こうして例の10人は皆信じた通りに、信じた通りっていうのは大事なんですけど、信じた通りに癒されたわけなんですが、この後に本日の聖書箇所のメインディッシュが待っているんですね。みんな癒されてめでたしめでたしだったらあまり面白くないというとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、十分とは言えないですね。神を賛美しながらイエス様のもとに戻ってきたのは、よりにもよって一人のサマリア人だけだった。サマリア人だったという聖書の記述は意図的であります。最初にサマリア人について説明しましたけれども、ユダヤ人からは異邦人とみなされていた人であります。主イエスは10人中9人が戻ってこなかったことに対し、あからさまに不満を述べておられます。もちろん主がそんなことをおっしゃるのは他の9人にも恩に着せたかったわけではありません。そうではなくて、主が求めておられたのは純粋に神への賛美であります。祭司が病を癒すんじゃないんですよ。神様が癒してくださる、イエス様の お言葉を通してではありますけれども、究極的に病を癒すのは神ご自身なんですね。自分を救ってくださった神を賛美する、これこそ全ての人間に求められている究極の応答、最高の奉仕の仕方なんです。神を賛美することが人間にとって最も大切な使命なんですね。それなのに戻ってこなかった9人の態度はいかがでしょうか。お願いするときこそ憐れんでくださいといかにも謙虚さをアピールしておきながら、いざ利益を受け取ってしまった後はもう知りませんと言わんばかりなんですね。ある意味神の恵みのただ乗りであります。しかもイエス様の話っぷりでは 他の9人の中には確実にユダヤ人が含まれていたのです。もしかしたら戻ってこなかった9人全員がユダヤ人だった可能性もあるんですね。私はそうなんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、神の民であるユダヤ人がいたのに戻ってこない、やった病気治ったでもう終わっちゃってるんですね。私たちクリスチャンにとっても耳の痛い話だなと感じた次第であります。もしかして神様から良いものをいただくことはいつの間にか権利のようになってはいないだろうかとドキッとさせられるんですね。癒されることはもちろん、全てのいろんどんな病気であっても病気を癒されたいと願うことはもう当たり前のことですし、病気を願うの癒しを願うこと自体は決してもちろん悪いことではないんですけれども、問題は癒された時の反応、主をどうか癒してくださいって願っておきながら癒されたら神様のことを忘れちゃう、それでいいのかってことがイエス様は指摘なされている。これはもうこの戻ってこなかった9人だけの問題ではなくて、全ての信仰者に当てはまることなんではないか、私自身もそうです。そして戻ってきた一人こそよりにもよって異邦人であるサマリア人だったというわけなんですね。彼はイエス様お願いします、憐れんでくださいってお願いして、癒されたら素直に神様を賛美するために戻ってきた。この戻ってくるタイミングもどの段階で戻ってきたのか厳密にはよく分かんないんですね。途中でって書いてあるので、もしかしたら祭司に体を見せる前に戻ってきたかもしれないんですよ。あなたは清い、もう社会復帰していいよって祭司に診断下してもらう前にもうイエス様のとこに戻ってきて、神様ありがとうございます、あなたはなんて主の皆を褒めたたえよって賛美したのかもしれないんですね。私はそのように今読んでいるわけなんですけども、真っ先に戻ってきた。そのようなサマリア人に対してイエス様はおっしゃるんですね。立ち上がっていきなさい。立ち上がってって言うってことは、おそらくこのサマリア人は、まあ、おそらくというか確実にひざまずいてたわけです。神様ありがとうございます。イエス様を崇めたというよりは、イエス様において働いてくださった神を崇めたということなんですけども、立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。時々出てくる言葉ですね。あなたの信仰があなたを救った。それはこのサマリア人の信仰心が優れていたからという意味ではありません。信じる力が強いか弱いかの問題ではないんですよ。そうではなく、この人がサマリア人かユダヤ人であるかとは無関係に、ただ神を信じたから救われた。他の何によってでもなく信仰によって救われたということであります。同じくですね、あなたの信仰があなたを救ったと言われているのは長血の女とかですね、あとは百人隊長ですね。ユダヤ人の前に出てきてはいけない人、血が出てたら出てきちゃ、人前に出てきちゃいけない。異邦人もユダヤ人の前に出てきちゃいけない。同じような立場なんですね。このサマリア人もそうです。あなたの信仰があなたを救ったということは、そのふさわしさとかそういうものは民族とかは問題にならない。汚れていると言われていても救われたい、このお方にすがれば救われる、その信仰が救ったんだ。そのことをイエス様は教えてくださっているんです。繰り返しますけれども、そこには救われる資格とか民族などは関係ありません。信じるだけなんです。自分はダメだからと決めつける必要もありませんし、決めつけてもダメなんですね。このお方なら私を救ってくださる、このお方において主イエスにおいて働いてくださる神が私を救ってくださる、その思いにかけてやってきた人たち、その信仰が救ったんだと。主は人間の表面的なことを問題とはなさらない。ただ人の心の内にある信じようとする思い、 信じようとする思いなんですね。これは厳密にイエス様のことが神の子メシアだっていう分かってたわけじゃないんですよ、この人は。だけれどもこのお方にすがれば癒していただける、救っていただけるんではないか、その信じようとする思いを主は真実に汲み取ってくださるのであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたはユダヤ人だけではなく異邦人をも信仰を通して救ってくださるお方であられます。また信仰が私たちを救うのだ、そのことを改めて御子イエス・キリストを通してあなたは教えてくださいました。クリスチャンになっている多くの兄弟姉妹は、私はふさわしくないものです。確かにその通りかもしれません。私たちはみんなふさわしくはないけれども、下手をすると謙遜謙遜というのも傲慢になりかねないものがあることを改めて覚えます。何よりもあなたは私たちがあなたに救っていただきたいという思いを真実な信仰として受け止めて御手を働かせてくださるお方、私たちが何か資格があるからではなくただ信じること、それが尊いのだ、それが身を助くのだということ、どうかこのような時代にあってなおその信仰を強めてくださいますよ。また求道中の友が信仰へと導かれますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。